今朝のメッセージは第一ヨハネの続きですね。第一ヨハネ5章6節から13節。神様の確かな証言というタイトルで学びたいと思います。一言お祈りします。神様、第一ヨハネの学びも終わりに近づいています。ここまでの導きを感謝します。今日は5章のところから、あなたの確かな証言という、そういうテーマで学んでいきます。語るものを清めて、強めてください。聞いてくださるお一人お一人にあなたのメッセージが届きますように、それが励ましとなり、慰めとなり、糧となり、支えとなりますように、助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。では最初の部分ですね、6節から10節までをお読みします。この一つ手前のところでどういう言葉だったかというと、世に勝つ者とは誰でしょう、イエスを神の御子と信じる者ではありませんか、というかなり強力な言葉でした。そしてこれが続きます。この方は水と血によって来られた方、イエス・キリストです。水によるだけでなく、水と血によって来られました。御霊はこのことを証しする方です。御霊は真理だからです。三つのものが証しをします。御霊と水と血です。この三つは一致しています。私たちが人の証しを受け入れるのであれば、神の証しはそれに勝るものです。御子について証しされたことが神の証しなのですから。神の御子を信じる者はその証しを自分のうちに持っています。神を信じない者は神を偽り者としています。神が御子について証しされた証言を信じていないからです。ここでイエス様が水と血によって来られたっていう、これはどういうことなのかなというちょっと難しい表現でありますけれども、おそらく、これはイエス様のバプテスマと、それから十字架、血というのは十字架を指しているというふうに思います。でそれは何を言っているのかというと、神が確かに肉体を、私たちと同じ肉体を持った人間としてこの世に来てくださったんだということを言っているんですね。第二ヨハネの、第一ヨハネがあって、そして短い第二、第3というヨハネがありますけど、第2ヨハネの7節にはこういう言葉があります。こう命じるのは人を惑わす者たち、イエス・キリストが人となって来られたことを告白しない人たちが大勢世に出てきたからです。こういうものは惑わす者であり反キリストです。ですからイエス様が人となってきたということを否定した。そんなバカな話ない、神が人間になるなんてっていうような、そういう考え方ですね。そしてそれを主張することによって何があるのか、それを主張する益があるのか、考え方、おそらく彼らの考え方は、その霊的なものは霊的なもので 肉体的なものは肉体的なものというそういうのを分けて、そして神様は霊的なものに属する、私たちの信仰も一応霊的なものに属する、生活は肉体のものなんだから、それは、どうせ汚れたものである、あるいは下等その低いものであるからそれは気にすることがない。ですから切り離しですね、その辺を。信仰と生活がそうすることによって切り離すことができる。私は霊的な立派な福音を信じて立派な信仰を持ってます、だけれども生活はどんなに乱れていても間違っていてもそれは大丈夫っていう、そういうそういう宗教的なシステムを作ることができる。またそういうことをしていたのかな。ですから第一ヨハネを読んでいくと、罪を犯していない、そして正しく生きなくても大丈夫っていう、兄弟を愛さなくても大丈夫、そういうような考え方があったようです。で、具体的に一人こういう有名な人がいます。ケリントスという人なんですけれども、ヨハネと、同世代ですね。ですからヨハネはこう顔を合わせたりっていうそういうような話が残ってますよ。この人を避けたっていう異端者ということで、ケリントスという異端者はキリストはバプテスマの後でイエスにおりっていうことは、ですから霊的なこう聖霊がバプテスマの時に下ってきたような感じで、それが霊的なキリストが下った、そしてそのキリストは、ですからその下ってる間はキリストであったかもしれないけれども、十字架の前には帰っちゃったっていう、そういう考え方ですね。そしてもう一つ文献として残っているのは、アンティオケのイグナテオスという人が、これは紀元35年から110年ぐらいまで生きたということですから、ヨハネと重なってます。ヨハネが亡くなったのが大体100年ぐらいじゃないかというふうに言われてますので、そしてこの人はヨハネから教わったヨハネの弟子というふうにも言われてますね。かなり早い時期での教会の教父というのは父というふうに書きますけれども、の一人です。で、彼がこういうことをこういう言葉を残しているという手紙の中にですね、彼が書いた手紙の中に、なぜならこれらすべての苦難をキリストは私たちが救われるよう私たちのために受けられたのです。そして彼はキリストは真実に受難したのです。ちょうど真実によみがえったのと同じようにですけれども、ある不信者どもがキリストの受難は見せかけだけだというのは違います。ですからこのイグナティオスさんの時に、またヨハネの時代にも、要するに確かに、まあ、ケリントスという人、ケリントスの話だと十字架の前にも見えない形でキリストは去っちゃいました。ですからそれは見せかけ、見えるだけであるっていう、そういうその見えるだけっていう、そういう言葉でドケチズムっていうそういう言葉がありますけども、そういう、教え、またそれに従った人たちのグループがあったということです。ですからそういう間違った教えを意識しての言葉だというふうに思います。イエス様は確かに人として来られた、バプテスマを受けられた。イエス様のバプテスマはどういうバプテスマであったか、人となって来られ、そしてイエスバプテスマは罪のための、罪の許しのためのバプテスマですから、イエス様はバプテスマは必要なかったはずですけれども、そしてヨハネはそれを拒んだわけですね。バプテスマのヨハネは、私があなたにバプテスマをするというのはとんでもない話ですということで、ですけれども イエス様は正しいことをするのは良いことなんだからということで、それはイエス様が人間と一つとなられたという意味だと思います。私たち罪人と同じような立場にイエス様は立ってくださったんだ、だからお手本を示すよ、神様からバプテスマのヨハネを通して悔い改めなさい、神の御国が近づいていますからという、そういう御言葉があった。それに素直に従うのが正しい姿です、人間の姿ですよということで、イエス様は、イエス様のバプテスマはイエス様とイエス様が私たちと一つになる、そういうバプテスマであったかなと思います。私たちのバプテスマはどういうバプテスマかというと、私たちをイエス様と一つにしてくれるバプテスマですよね。そして罪の許し、賜物としての御霊が約束されているバプテスマですけれども、そして十字架というのはイエス様が私たちのために、私たちを代表して、そして全人類の罪を負ってご自分の命を捧げてくださったという、そういう十字架です。私たちが一緒に生きられるように、一緒に永遠に神様と生きられるように命を捧げてくださった、神の一生懸命ですね。私たちの一生懸命ではなくて神の一生懸命です。それによって私たちは永遠に神と一緒に生きられることができる、そのための、犠牲となられたっていうのがイエス様の十字架でした。そして、ヨハネはここで三つのものが証しをします。御霊と水と血ですという言葉がありますけれども、何のことかなっていう、それは聖書には旧約聖書から新明記にもある言葉なんですけれども、一人の証人で人を裁いてはいけない、二人か三人の証人があって初めてその判決というものが正しいものとされますという言葉が書いてあるんですね。新明記の19章であったと思いますけれども、そしてイエス様はその言葉を引用します。マタイの18章の16節で、2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されるって聖書に書いてあるでしょっていうことで、そしてですからそのことを指しているんだと思います。バプテスマというものは、イエス様のバプテスマはイエス様は確かに人であったということを証明する、そして十字架というものもイエス様が人となられたということを証明する、さらに真理の御霊ですね、イエス様がご自身が約束された、私はこれから十字架につく、そして三日目に復活して、その後父のもとに戻る、そしてその時何が起こるかというと、もう一人の助け主があなた方のところに使わされますよ、私が送りますよ、そしてそれが真理の御霊である、聖霊であるということですね。でその方が来るとあなた方を全ての真理に導き入れます。ですからこれでイエス様が人であった、間違いなく人であったということを証明するのは、バプテスマがあり、十字架があり、そして神の霊である真理の御霊がそのことを証言している。ですからこれは確かな証言ですよというのがヨハネのポイントです。で先ほど小根ちゃんと一緒に第二ペテロから読みましたけれども、聖書は聖書そのものが神様の証言である、神様の証であるということを、教えてますね。ですから、第二ペテロの一章の21節のところでは、聖書の予言はということですね。予言は 決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものです。ですからこれが聖書と他の本の違うところですね。聖書に、聖書というのは本なんですけれども、バイブルというのは本という意味ですね。ですけれども、それに聖という言葉がなぜつくのか、それは神の言葉であるからですということですね。これは普通の本ではないんだ、人間が書いた本ではないんだ、人間が自分の意思によって書いたものではない、これは神の言葉であるから聖書というふうに呼ばれているんですということですね。そして、聖書の中には、教会の土台というものはどういうものかというと、こういう言葉があります。人たちや預言者という土台の上に建てられています。で、人たちと預言者に建てられているというのは、その組体操を見たくこういうふうになってっていう、そういうことではなくて、言葉のことですね。人たちの言葉、そして預言者たちの言葉、その上に教会、それが土台になってますということです。そしてさらにパウロがここに付け加えるのは、土台の土台がありますよ。人たちや預言者という土台の上に建てられている教会ですね。そしてキリストイエスご自身がその要の石です。土台の土台がイエス様ご自身なんだ。ですから私たちクリスチャンの土台もそれである。その土台というのは、何が起ころうが、何をしようが、どうなろうが、崩れる土台ではないですね。びくともしない土台ですね。イエス様が言われたのは、私の言葉はこの天地が消え去ってもなくならないものですよというふうにイエス様は言われました。で、まあ、そういうことからバイブルという言葉は、広辞苑、日本の漢字、日本の辞書を開いてもこういうふうに書いてありますね。それぞれの領域で権威のある書物のことをバイブル、いろいろ何々バイブル、何々バイブルっていう、野球のバイブルとか何のバイブルっていうふうに言われますけれども、それは権威のあるもので、ある書物のことを指している。それはこれが権威があるからなんですよ。これが特別な書だから。これは野球に関して書いてないですけれども、野球のについて非常に詳しく、そしてそれをよく知っている人が書いた場合には、あ、これが人生のバイブルであるならば、野球のバイブルっていうふうに、そういうふうに使われているということですよね。それだけ聖書というものが確かなものであるということの表れだと思います。ですけれども、今の時代というのは、まあ今だけではないかもしれないですけれども、私たちは聖書よりも自分の方が、自分の考えの方が確かであるというような考え方があると思うんです。で、それは間違っていると思うんですが、夏目漱石さんという人が、夏目漱石は、日本の文学の中ではかなり、影響力のあった、今でも影響力がある人ですね。日本の文学の中で一番読まれている本というのはこの人の本ですね。心という本だそうです。で、もちろん夏目漱石も聖書を読んだと思いますね。彼はイギリスにも留学してますし、彼のその内容を見てもそういうところが伺えますけれども、彼が言った言葉がこういう言葉ですね。うまく表現してあると思うんですけど、自分以外のものを耐えるほど儚いものはない、こういう問題なんですよ。自分以外のものは頼りたくないっていう 考え方が私たちには自分の力で、自分の努力で、自分の才能で自分は生きていきたいんだ、そして生きているんだという誇りですね、プライドですけれども、夏目漱石は正直ですよ。しかしその自分ほど当てにならないものはないというんです。で、私がまあできたらそこで終わってもらわないで、やっぱり聖書ですよとかなんとか一言言ってくれれば、それこそ大きな影響力を持ったかもしれないんですけれども、福沢諭吉という人も学問のすすめっていう、それは素晴らしい本だったと思います。その当時の人たちにとって、誰でも学問を詰めれば、努力をすれば上に行けますっていう、首脳交渉でそのそういう身分が決まってた時に、明治維新でそれが取っ払われて、学問を持っていればどこまでも上に行けますよって、それをまあその時代はそういう時代でしたから、多くの人がそれを福沢諭吉を含めてその証明したんですけれども、彼は自分の子供たちには何よりも大事なのは神だよって教えてたんです。聖書だよ、ゴツドっていうふうに呼んでましたけれども、そして自分の家には宣教師をその住まわせたっていうんですから、広い家を持ってたんだと思うんですけれども、ですからできれば彼に書いてほしかった本っていうのは、学問の勧めもいいけれども、聖書の勧めっていう本を書いてくれたらよかったなっていうふうには思います。まあ、今からでも遅くないかもしれないですけれども、そういう影響力を持つ人がですね、そういうふうに言ってくれれば、多くの人が聖書の方に目を向けたかなというふうに思います。もったいない話です。彼自身は信じていた、彼の子供たちにはこれだって教えていた、でも慶応義塾ではそれを教えてなかったと思うんですよ。英語の教師としては宣教師を用いたようですけれども、そしてこの箇所で、厳しい言葉でおというふうに思う言葉も出てきますね。イエスが神の御子であると信じる者は、その証を、神の言葉を、メッセージを自分のうちに持ってます。ですけれども、神を信じない者は神を偽り者としているのですって。まあそう言われてみると、確かに神はこうだというふうに聖書を通して言われています。それを私たちはそうじゃないという場合には、神を偽り者として、自分の方が正しいということですよね。で、そうでなければ、まあ、聖書は何を言っているのか関係ないと、自分は自分の考えでいきますということは、神を相手にもしない、神がいるのかいないのかわからないけれども、自分は自分の生きたいように生きますという考え方なんですが、そこで問題は、自分というものがどこから来たのか、誰に生かされているのか。人生には相手がいるんです。その人生を与えてくださった方がいる。それは神ですよ。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えなさい。何の楽しみもないという年月が来る前にっていう有名な言葉が、伝道者の書順章にありますけれども、私たち人間は神なんか関係ないっていう、信じない、自分で生きてると言っても、結局何かを信じ、何かに従い、それと運命を共にするということになると思います。無神論というのも、それも信じてることなんですね。神はいないということを信じてる。私はしばらくの間それを信じて生きてました。ですから、それこそ神は関係ないという感じでですね、自分で生きてるんだ。ですけれども、それは間違いでしたね。それに気づかされたということなんですけれども、で結局その何かを信じ、何かに従って生きてるんだ。ですから、誰もがロープを持ってる、ロープを持ってそれを頼りに生きてるんですけれども、そのロープの先がどこにつながっているのかというのが問題なんです。これは つい最近、電光掲示板を屋上の手すりにつけましたけれども、その時に横田の中村さんが手伝ってくれくださって、そしてただ2つ目の掲示板をつける時にちょっと危険な場所があったんですね。足元が危ない。それで私の方が多少分かったですから、私がぜひ私にやらせてくださいってお願いしたんですけれども、そしたらまあ分かったということで、じゃあその命綱をつけろっていうふうに言われました。で中村さんもつけたんですけども、一つしかないよって私あるはずです、いつどっかでこれ買ったの覚えてるんですよ、いつか役に立つんじゃないかなと思ってリサイクルショップで見つけたんですけれども、それが役に立ったわけですが、これはこう伸びるんですね。で一定のところで止まると思うんですが、ここなんです大事なのは。そして命綱というのはこれを何にこう引っ掛けるかっていうことなんですよ。引っ掛けたものがですから、私が神様を信じなかった時にはおそらく自分でこれを持ったんだと思うんですよ。これは自分につけたんですけれども、それで自分にこう捕まったりして、いやこれ自分に捕まったら落ちたらどうなるかって、自分は落ちるだけですよ。何も伝えてくれないです。一生懸命こう持っててもしっかりこう取り付けても。ですから信仰というのは何にここが引っかかっているのかという、そこが大事なポイントだと思います。それが命綱ですね。そして起こしたらこう止めてくれるんですよ、そこに引っかかって支えてくれる。その支えることができるのは、何よりも確かなものは神の御言葉ですよっていうのが聖書の教えですね。今日私たちがヨハネの言葉から確認しているのがそれだと思うんです。ですけれども今の時代もそうですけれども、そのイエス様の時代もこういうことがルカの7章にもありますね。みんなヨハネの教えを聞いたんだけれども、バプテスマのヨハネですね、これは聞いたためはみんな主税人たちでさえ人から悪者扱いされた、嫌われていた、罪人として蔑まれていた主税人たちもメッセージに従ってバプテスマを受けて、何をしたかというと神が正しいことを認めたというんです。自分よりも神が正しいということをですね。ところがパリサイ人たちや律法の専門家たちは、これはその当時の社会ではリーダーたちですね、トップの人たちです、エリートの人たちです、一番正しい偉い人たちというふうに見られて、まあ、人々が尊敬してた人たちでもあると思います。ですけれども彼らはメッセージを聞いてもバプテスマを受けなかった。そして自分たちに対する神の御心を拒んだ、自分たちにはいらない、プライドでしょうね、我々はリーダーだ、正しい罪人ではない、そしてバプテスマを受けるなんてことは、自分は生まれてから8日の日に割礼をちゃんと受けてる、バプテスマを受けるというのは異邦人がユダヤ教に入ったりするときに受けるかもしれないけど、私たちは立派なユダヤ人だということでそれを拒んだ。ですけれども神に従うということは神が正しいということを認める、自分よりも正しい、自分よりも確かなお方であるということだと思います。ですから後半に入りますけれども、神の証は確かであるということで、その証の内容ですけれども、こういうふうにヨハネは教えています。その証とは、その確かな証とは何なんでしょう。神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、すごい証ですよこれは。神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、 神の御子を持たない者は命を持っていません。神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。ですから神の証言というのは、神が伝えたかったこと、確かなこととして伝えたかったことは、私はあなた方に永遠の命を与えようとしているんだ、それを受け取ってほしいという証ですね。永遠の命を与えてくださった。でその永遠の命というのはどういうものなのかということを、ヨハネは福音書の中では分かりやすく書いてありますけれども、永遠の命とは、唯一まことの神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。信じることです。知るというのは、ただ単に頭の中で信じる、理解するということではなくて、つながりですね、関係を示している言葉です。信頼する、信頼して従うっていう、そういう意味も全て含まれている言葉が知るという言葉でありますけれども、見えない神様を見せるために人となってイエス様が来てくださった。そしてその神のもとに連れ戻すために十字架についてくださった、復活してくださった、死を滅ぼしてくださった、そのことを受け入れる。その命というのはものではないですよね。この永遠の命というのは、神様のとの関係、神様ご自身の命を私たちに与えてくださるということかなというふうに思います。神は実にその一人子をお与えになるほどに、一人子を与え、自分の命よりも大切なものを私たちを生かすために与えてくださった。永遠のお方というのは神しかいないんですよ。私たちがその永遠の命を持つということは、その方と一緒にいなければならない、つながってなければならない。だから一緒なんです。一緒が命である。そのために十字架について、イエス様は十字架についてくださった。ですから、ヨハネの3章の16節もそうですけれども、この第一ヨハネの4章の9節にも同じように、書かれているのが、神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。ですからそれを受け入れる者にはその命が与えられるんですね。人生で最高のもの、人間にとって最高のものは誰もが受けることができる、神様からいただくことができるというのが聖書の教えです。最高のもの、それも無償でプレゼントとしてくださるということをですね、いただける、それが聖書の教えですね。で、勘違いしてはいけないことは、永遠の命というものは、ものではない。ですから御子を持つ者は命を持っており、御子を持たない者は命を持っていない。あ、じゃあ御子を持たないとなって、それで、まあ、人間的に考えるとどうやって持つのか、御子カードなんていうのこうあったりして、それ、まあ、誰かが、はい、これ聖書に書いてあるでしょ、御子を持つ者は命を持って、御子カード持ってますかなんて、御子カードこういくらかでこう配っちゃったりして、それで、はい持ってますなんていう、そういうものではないですよね。永遠の命というのは、永遠の命というのは 神様とのつながりである。神様と一緒の命である。一緒の生活であるということです。永遠の命はどういうふうに受ければいいんですか。それは全身心で受ける、そして全身で答えるということだと思います。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。それが神様からの永遠の命を受ける、それに応えるということだと思います。私たち人間はその辺で、悪魔の惑わしもあるんだとは思うんですけれども、ただ理解すればいいとか、ただ信じればいい、ただ救われればいい、ただ天国に行ければいい、そういう教えは聖書にないです。神様が私たちにくださろうとしているのは、宗教でも宗教的な体験、あるいはああこの素晴らしい この気持ちっていう、そういうものでもないですね。永遠の命は命ですから、生きなくてはならないんです。生きるものです。そして神様は私たち人間をご自分にいるように作られたと書いてありますけれども、そのように本来私たちが生きるように生きる生き方というのが永遠の命であると思います。そして永遠の命を受けるということは、それを生きる、その命を生きるときに私たちは成長していきます。そしてですから、そして成長して神様が私たちに望まれるものとなっていくという、そのプロセスが永遠の命であると聖書は教えていると思います。それを宗教のシステムにしてしまうと、ただ救われればいいとか、天国に入れればいいとか、聖書に天国に入るってことはいうような表現はないです。逆に御国が来ますように、天国の方が来るという表現はあります。ですから、私たちはその聖書が教えている真理、ヨハネが教えている真理というものをしっかりと捉える。ですから真理というのは頭の中で知るだけではなくて、第一ヨハネで真理を行うという言葉を述べてきました。そしてその真理を生きる、真実な人となる、なっていく、そのプロセスが救いであるというふうに思います。それが真理の御霊の働きですね。ただ単に私たちを真理を教えるのではなくて、私たちの内側から働いてくださって、私たちを変えていくのも御霊なる神の御業ですというふうにパウロは説明しています。ですからその辺がのことを第一ヨハネは教えてくれているのかなというふうに思います。でこのその教えというのは、ヨハネの福音書の13章から17章のところの教えと重なっているのかなというふうに思います。でどういうふうに重なっているのかというと、13章のところではイエス様は弟子たちの足を洗ってお互いに愛し合うこと、第一ヨハネの一つの大きなテーマは愛し合わなくてはいけない、愛し合いなさい、ここまで神様が私たちを愛してくださったのなら私たちも互いに愛し合うべきですというのが第一ヨハネの教えですね。そして14章では、私は道です、真理です、命です、私を通してなければ誰も道のもとに行けません、御子を持つ者は命を持っておる、御子を持たない者は命を、神イエス様との関係が全てである、イエス様を受け入れることが全てですよっていうところですね。そしてその関係を表しているのが15章では、ブドウの木と枝の例えがありました。とどまりなさい、できれば第一ヨハネのとどまるっていう言葉を全部見てって、 その何を教えているのかっていうのを時間があればそれを確認したいなというふうに思いますけれども、まさに15章にも繰り返し出てくる言葉はとどまるということです。一緒ということですね。それが枝にとっては命です、それだけでいいんですっていう、それこそつながっていれば一緒であればっていうのが15章でした。16章には何が書かれているかというと、もう一人の助け主を送りますよっていう、それが御霊ですよ。そしてその御霊が全ての真理に私たちのことを導いてくれますよ。そして17章ではイエス様は祈りました。何を祈ったかというと、一つになるように、神と一つになる、そして私たちが一つになる、そういう祈りでした。一緒、とどまる、愛し合う、それはヨハネの、イエス様が弟子たちに残した13章から17章のその教えと第一ヨハネの手紙の中の教えっていうのは重なり合うところがあります。ですから私たちが今日考えなくてはいけないことは、こんなに素晴らしい真理をどうしたらいいの？感謝を持って受けるそしてその感謝を真理を、感謝ありがとうございます、すごいですということで、そして従う、素直に従う。私たちは理屈とかいろいろ得意でありますけれども、素直にこんなに素晴らしいそのメッセージを、福音を、真理を、まあ、曲げるべきではない、歪めるべきではない、それを歪めるのは悪魔ですから。ですからその悪魔に対する注意も書いてあります。そして、それによって成長していく。でもう一つの質問は、こんなに素晴らしい神を、お方を、救い主を、主をどうするの、どうしたらいいの。感謝を持って、喜びを持って、ここまで、そこまで愛してくださっている神を、私たちも、私たちの全てを持って愛する、従う、信頼して従う、そしてもうこういうお方ですから、賛美するしか、歌うしかないっていうような、歌わざる、歌、感謝の歌を歌わざるを、歌わざるを得ない、そういうお方である。ですからキリスト教の特徴は賛美なんですよ。他の宗教に賛美っていうのはあんまりないと思うんですよ。立正教正会のその本部の会堂には立派な、日本でもいくつかしかないというオルガンが入ってる、私見てきました。それはなぜかというと、キリスト教の影響ですよ。キリストの賛美が、キリスト教の賛美がそれだけ素晴らしいもんだから、私たちの宗教にも持つべきじゃないかっていう、欲しいですけれども、賛美というのはふさわしいお方は神様ですね、イエス・キリストです。そしてさらにそれを分かち合うっていう、分かち合っていく、知らない人たちと、こんなに素晴らしい真理なんですよ、こんなに素晴らしいお方が神様なんですよって、本当誠の神様はこんなに素晴らしいお方なんですよって。そして信仰というのは、ただ信じるだけではない、理解するだけではない、親しい関係であり、交わりであり、ただ親しいだけでそれが深まっていくという信仰。そして常にこうプロセスですから、信仰しているっていう、そして信じて、ただ座っているのを行う、全ての生活において私たちを動かすのが信仰である。信仰の中身はイエス様です。で、信仰には相手がいるんです。信仰の相手もイエス様なんです。信仰というのはダンスのようなものだと思います。 相手がいますから。リードしてくださるのがイエス様です。そのリードしてくださる方に従って踊るのがクリスチャン生活です。で、そうでない踊りもあるんですけど、世の中には世の中の流れに踊らされてしまうというか、そういうのはありますけれども、私たちはリードしてくださるイエス様のリードに従ってダンスをする。で、私の見た限りではダンスをする人は姿勢がいい、こうやっぱりそういうんだと思うんですけれども、バレエをする人とか姿勢がいい。クリスチャンはイエス様とダンスをし続けるわけですから、生活に対するいろんな物事に対する姿勢が変わってくると思うんです。そして人はイエス様、あなたは踊ってるなんて見えないですけれども、私たちには相手がいますから、ああ何かいいねっていう、実は私の一緒に踊ってる方が素晴らしいんですよっていうのが伝道かなっていうふうに思いますけれども、そして永遠に生きるというのは、よく仏教では今ここを生きる、それも素晴らしい言葉だと思うんですけれども、クリスチャンの場合は今一緒にっていう、神様と一緒なんです。その真理は、仏教の真理というのは素晴らしいものがあるんですけれども、残念ながらそれはないです。悟りですから、人間がそれが悟れないからイエス様が来てくださった、見えないから見せてくださった。そして今一緒に生きていれば、ヨハネが言うように裁きの時に慌てることがないです。確信を持つことができます。どうしてですか？ずっと一緒に生きてるから、神様とイエス様と。そして永遠に生きるというのは今、永遠の命を持っているというのは今、イエス様と一緒に生きるということです。生きているということです。そうすれば死は関係ないです。死んでも生きる、生きているものは死なないというのはそういうことかなというふうに思います。死はもう通過しちゃいますよ。私たちは死は止められないですよ。私たちのことをイエス様と一緒にダンスしてたら、そういうことかなというふうに思います。それがヨハネが私たちに確認しているところですよね。惑わされちゃいけない、最高の福音を歪めてしまってはいけない、自分たちにこう何か都合がいいように変えてしまってはいけないんだ、もうそれ以上素晴らしいものはないんだということを教えてくれてるのかなと思います。では最後にこの言葉を読んで終わりにしたいと思います。第一ヨハネの5章の11節ですね。じゃあご一緒にお願いします。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命が御子のうちにあるということです。お祈りします。愛する父なる神様、第一ヨハネをここまで学んできました。短い手紙でありますけれども、そこにはとてつもない、とてつもなく素晴らしいことが書かれています。そしてそれから離れようとしていた、それを忘れてかけていた人たち、兄弟姉妹たちを励ますために書かれた手紙であると思います。そして今日の世の中で生きていくために本当に必要なメッセージであるというふうに思います。どうぞ私たちが、神様が最高のものを与えてくださっているわけですから、それをしっかりと受け止めて そして永遠に神様と一緒に今その命に預かって、そして神様と一緒に歩み続けたいと思います。どうぞその恵みを与えください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。